皆さんこんにちは、田代岳です。
皆さんこんにちは、大里紀夫です。ここからの時間はトレーディングフロアをお送りしていきます。今月からスタートしましたこの番組なんですが、週替わりのパーソナリティとゲストをお招きしまして、投資に関するさまざまな話題を取り上げていきます。パーソナリティ本当になんと豪華なんです。相場志郎さん、石原潤さん、遠蔵さんこと田代岳さんが登場します。そして本日のメインパーソナリティ遠蔵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さらにですね、今日はゲストもお招きしています。04レーサーで FX トレーダーのヒロさんです。お願いいたします。さあ今日は遠蔵さん、そしてヒロさんと3人でお届けしていきますが、遠蔵さん、ヒロさんってどれぐらいのお付き合いなんですか？
去年の秋ぐらいからですよね。
そうですね、
初めてお目にかかったのね、うん、はい、お名前はご存じ上げてたんですけど、はい、
本当ですか、
はい、で、まあ、一緒に、ね、セミナーやってね。
そうですね、はい、
そうなんですね、はい、一緒にセミナーもやっている中ということなので、はい、この後たっぷりとお二人にお話を聞いていきたいと思います。さてこの番組なんですが、 YouTube ライブの、パンノーリングチャンネルでも同時配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイト、うん、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただきますようお願いいたします。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信もしますので、ぜひ何度も何度もこの番組ご覧いただければと思います。また番組ホームページから随時質問なども受け付けていますので、こちらもぜひお寄せいただければと思います。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト。
さてこのコーナーは足元のマーケット環境を分析しまして今後の傾向を探っていきます。まずはサクソバンク証券のトレードツールの中のマクロウォッチリストの銘柄を紹介していきたいと思います。このマクロウォッチリストなんですが、為替、金、原油、株価指数など世界の経済情勢が一目で確認できるようになっているものなんです。マクロウォッチリスト見ていきたいと思いますが、出るでしょうか？
出てますね。
はい。ですね、ちょっと遠蔵さん見せていただいてもいいでしょうか？
来ましたね。
来ましたね、はい。はい。まずはドル円なんですが、ドル円109円の46です。そしてユーロドルが 1.1966。そしてポンド円148円の50銭台での動き。ポンドドルが 1.3573 あたりで推移しています。そして金ドルですね。金価格なんですが、1320.85 となっています。原油 70.32、 そしてニューヨークダウのこれ指数なんですが、ニューヨークダウの株価指数なんですが 24,936.9 あたりでの推移、日経225の指数 22,870.7、そして香港株価指数ですが、こちらは 31,535、 そしてこちらはトレジャリーです、10年債なんですが 101.365 あたりでの推移となっています。さあ遠蔵さん、まずは先週振り返りつつ、気になるところどんな動きになっているんでしょうか？
そうですね、2週間ぐらい前からアメリカの長期金利が上昇してきて、ドルが買われて、先週はユーロとかポンドとかが、すごく売られましたよね。で、まあ、それが木曜日ぐらいから反転してるっていうのが今のところだと思うんですよね、
はい。
で、まあ、その中で、ここのアイシェアーズ7から10イヤー、まあ、これは7年から10年ぐらいの割とそこら辺の、金利の動きを見れるわけなんですが、はい、まあ債券価格の方ですね、これ先物なんで、価格がこれが、価格が上がると、要は金利が下がる、価格が下がると金利が下がるって動きなんですね、はい。まあ、これ見ていただけると分かるように、こう、はい、ずっと価格が下がってるということは、金利が上がってるってことなんですよ、
はい。価格が下がってるので金利が上がってる、
アメリカの金利が上がってる、はい、だからドルが買われてましたよってことで、目先ちょっと反発してますよね。まあ、このようにアイシェアーズの、サクソバンクさんの ETF 使うと金利のトレードもできるというところなんですが、でやっぱりこの動きが重要なんですね、はい。でこの動きを見て一番やっぱりダメージを受けたのは新興国通貨で、ルーブルとかもしチャートが出れば、 見れるんですが、ルーブルとか、はい、まあ、アルゼンチンペソが有名ですよね。
ちょっとね、大きくアルゼンチン影響受けちゃいましたよね、
は
い、
金利 40% ですからね
すごいことになってますよね、はい、
そういうように、まあ、アメリカが金利を上げるときって大体新興国通貨が売られちゃうんですよね、はい、でその動きも先週は一服したんで、まあ、それは、うん、アメリカの10年債の金利が 3% からちょっと低下したということもあるんで、まあ、これはルーブルですよね、はい、ドーンと上がって、まあ、これはルーブルなんで制裁なんかもあるんですけど、はい、その後ちょっと下げてますよね、まあ、ドルが売られてるという形ですね、まあ、そんな動きが、あったんでかなりアメリカの長期金利に振られた感じがするんですけど、金利が上がったら普通株って落ちますよね。
そうですね、株に影響ありますから ね
大里さんなんかね、株の番組やってて金利上がるのはちょっと注意だみたいな感じでしょ、
うん、3% をねやっぱり安定的に超えてくるようになってくるとちょっとニューヨークの動向気になるのかなっていうお話ですもんね、うん、
でも 3% は完全に超えなくても、うん、ダウも強いですよね。
そうなんですよね、はい、
日経も強いですよね。
そうなんですよね、
なんか適温相場上げみたいな
っていう感じですかね、はい、その2月の頭にそのアメリカの金利が急に上がった時は、うん、ちょっとマーケットびっくりしちゃって、ね、大きく反応したんですけど、うん、それにもう随分慣れてきちゃった感じが、
慣れちゃいましたね。もう 3% は株買って OK みたいになっちゃってますよね危ねえ危ねえって感じなんですけど
しかもこれからね FRB 粛々と多分利上げをしていく方向なので、うん、はい、まあ、3% どころではないんですかね、
う
ん、
まあちょっととそこら辺がね今年2回だと、うん、短期金利2年とか 2.5 とかそこら辺が、はい、まあいいところなのかなっていうところもあるんですけど、うん、長期金利がなかなか上がらないっていうのはやっぱりそんなにインフレみんなインフレになるぞと思ってないんじゃないですかっていうか、まあ、原油上がってますけどねそうは言っても、
まあ、確かに原油は70ドル台岐阜に WTI 乗せてきてますけれども、はい、
ね、先ほどの原油 の、はい、これも原油も見れますよね、うん、
はい、原油も見れますね、はい、
原油もクルードでこれコンティニュアスっていうのは多分先物って現月交代があるんで、はい、チャートがこんなになっちゃってるじゃないですか、コンティニュアスだとずっと昔からの流れが見れるやつなんですね、
慣らしたものなんですね。
そうなんですよね、うん、だからこれなんかもねこの原油の今チャート出てますよね、
綺麗にこれ陽線がずっと続いてますね。
続いてますよね。やっぱり4月あたりからポンとここ跳ねたところが、ところからずっと上がってますもんね。で最近の高値つけてるんですけど、どうですかね、これ80ドルぐらいまでいくんですかね
どうですかね
って人もいますけど、
まあでも中東情勢なんかもちょっと不安定なのでそういうのを考えたりとかすると、
でもね生産能力がいっぱいあるんですよ。シェールガスで70超えるとバンバンとアメリカのシェールがこう供給される、
優位性がね高まりますよね。そうそ
うそう、あとね原油足りないとか言ってるけど、洋上のタンカーにもうね腐るほど原油がこうストックされてるっていう話もありますよね。だからね僕意外に今度上がったとこはそこ売り場じゃないかなって見てるんですよ。まあどこまで上がるかが重要ですけどね。
そうですね、はい、どの程度まで行くのかっていうところですよね、はい、まあ原油の動き見つつポンドの動向もちょっと気になりますね。
そうですね、ポンドずっとポンドのチャートありますかね、はい、1.44 ぐらいまで上がってたんですが、やっぱり GDP がね、発表されて4月27日でしたよね、うん、GDP 発表されて前期比 0.1% 年率 0.4% ということで、これ前は前期比 0.4% 年率 1.6% だったんですけど、やっぱり金利ちょっと、上がんないぞみたいな感じになって、はい、これ日足ですね出てますね、ずっと落ちてきてますよね。
これポンド円ですね。
ポンデンですね、はい、ポンデンも落ちましたよね。
そうですね、
だちょっと先週ドルとドルが上がってユーロとポンドが落ちて、はい、その流れが今ちょっと反発、
そうですね、
ユーロとかポンド
巻き戻し的な、
それが今週どうなるかっていうのがポイントになると思うんですよね。でやっぱりアメリカの長期金利の動向が、心配なんで、
はい、
やっぱり、今週アメリカの指標とかがありますので、はい、そこら辺を見ながらっていう動きになってくるんじゃないかなというふうには思うんですよね。
まあ、ヨーロッパの方でもちょっと要人の発言なんかもこの後パッパッパッといろいろ出てきそうな感じでもありますからね。
ポンドに関してはその内務大臣が移民の人の取り扱いが非常に雑だったということで辞任して、うん、まあ、女性内務大臣将来の、ね、首相候補だっていうふうにも言われてたんですけど、まあ、あとメイさんに非常に近いということで、うん、メイ政権にとっては非常に打撃になっていると、 まあ、ここら辺もポンドの売り材料ですよね。
メイさんの話でいくと、いろいろこうダメージありつつも、ただまあニュースが入ってきてないだけかもしれないんですけど、意外にでもなんか粘ってるというか、
踏ん張
ってる
という か、
女性の根性というか、
やっぱりそうなんですか。
ですかね、はい、どうなんでしょうね。
まあ、でも、イギリスって、なんか国難があると女性が出てきてっていう、エリザベス女王とか、一番最初のエリザベス女王とか、
そうですよね、
サッチャーさんとか、
鉄の女。
そう、ね、うん、で今の、ね、元首も女王ですしね、はい、
そうですよね、
うん、まあ、なんかイギリスは女性が治めたら統治した方がうまくいくかもしれないですね
その絡みで言うと、オセアニア通貨はどんな感じでしょうか。
そうですね、やっぱり豪ドル、ニュージーランドドルも結構今回落ちてるんですよね、うん、はい、そのやっぱりドルの流れということで、あとやっぱりオーストラリアの最大の、輸出国って中国じゃないですか。でまあ、最近ちょっと落ち着きましたけど、2月3月こう落ちた原因って、マーケットが米中貿易戦争かみたいな、まあ、トランプさんそこら中に喧嘩売ってるわけなんですけどその中でもやっぱり米中って一番ガチンコでまずいじゃないでしょ、まずいでしょ、
はい、超大国、うん、二大国ですからね、はい、
で、まあ、一応それがあったんですけど、今話し合い中ということで、うん、まあ、そこら辺の話しないじゃないんですかね。
足元ちょっと今日の動きなんか見てると、うん、5ドル結構強いなっていう、私印象なんですよね。
戻ってますよね。先週からの5ドル円の戻りも結構強いんで、うん、
はい、
まあ、どちらかというと結構5ドルが一番戻ってるかな感もありますよね。
そうですね、うん、5ドル動きなんですが、5ドル円で見ると今82円の70銭台で推移しているということですね、うん、5ドルドルで見ても5ドルが強いという状況で 0.7558 から62あたりといったところでしょうか、う
ん、そうですね、うん、まあ、だいぶ落ちたんで一旦、はい、ここら辺拾ってみてもいいレベルかなっていう感じもしますけどね、うん、ただどこまで戻るか、先ほど言ったようにおそらくドルの流れがどうなるかって今週、はい、ショートカバーすると思うんですよ、で、まあ、どこまでいけるかというとこですよね。
やっぱりポイント、今週も金利の、アメリカの金利の動向、そしてドルがどう動いてくるのか、そして株価がそれにどう反応するのかといったところ、うん、
株価はちょっと適温相場っぽいですよね。ただその、まあ、そうは言ってもそのこの流れどこまで続くのかっていう、5ドルもね、戻ったと言ってもね、 0.74 から 0.75 台に150ポイントぐらいの戻った感じなんで、はい、まだまだその大きなドル買いトレンドっていうのは続いてると思うんですが、うん、まあ、これどこまで多分戻り売りしたいって人いっぱいいると思うんですよ、ユーロも。ですからユーロなんかは 1.2150 がずっとここ2年ぐらいのサポートだったんで、まあ、そこまで戻ったら僕も一度は売ってみたいなと思ってるんですけど、うん、やっぱりそう考えてる人結構いっぱいいると思うんで、マーケットちょっとそこら辺のドル強気派と弱気派が今攻め、あぐねてるっていうところではないですかね、う
ん、はい、まあ、ファンダのお話含めながら今遠蔵さんにその為替の動向のポイント伺ってきましたが、ヒロさん、はい、ヒロさんは、うん、ファンダは一切使わない、まあ後でちょっと詳しくお話聞いていきたいと思いますけど、うん、ファンダ一切使わないということで、ここまでのお話聞いていて、はい、テクニカル的にはどんな、なんかこうポイントというか気になるところとか何かありますか。
気になるところですか、うん、
通貨ペアでもいいですし、
いや僕15通貨ペアやってるので、はい、1つだけじゃないのでね、ちょっとなかなか難しいですね。そのチャートをこう見せてもらえればどうかなっていう話はできるんですけど、うん、
はいはい、必ずチャートを確認しながらトレードをするということになると思うんですが、うん、なかなか私も含めてなんですが、テクニカルちょっとこう苦手というか難しいかなとかって思っちゃう人にとって、うん、はい、何かこうおすすめというか勉強するのにいいものってあるんですか。
ありますね、本なんですけど、はい、パンローリングさんで出てる、マーケットのテクニカル分析っていう本なんですよ、うん、はい、去年の11月にこう出たばっかりの本なんですけど、
ジョン・ジェイ・マーフィーさんの本なんですね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、出したのがいいんですか。
ヒロさんもし持ってたらちょっとね見せていただけるといいかなと思いますが、これがねものすごく参考になるっていうことでね、ヒロさん本当に
古典的な本ですよね。
そうなんですよ。あ、じゃあ最初の本も出した方がいいですか
次から次下からいろいろ出てきますが、はい、
そうなんです。最初に僕が読んだのはこの本で、
はい、これもう25年ぐらい前の本ですよね。
そうですね、27年、
遠蔵さんももちろん、
あ、これも読みました、はい、これぐらいしかなかったんですよ。
そうなんですよ、これでこれが また改めて、はい、最新版でちょっとこう改訂になった本があったんですよ。でそれがもうこちらですね。
かなりよ改訂されてて、そうそうそう、いいですよ、かなり。
そうですか、うん、これは本当に勉強になりますね。
うん、完全総合ガイドっていうことなので、はい、ぜひ皆さんにも手に取っていただければなと思いますが、うん、はい、この本についても次のコーナーです。さらに詳しく、うん、後も聞いていきたいと思うんですけれども、実はですね、今キャンペーンを行っておりまして、今ならサクソバンク証券で口座開設と1取引を行っていただきますと5000円分のパンローリングポイントのバッグがあるというキャンペーンを行っております、パンローリングの商品5000円分がこれただになるということなんですよね、うん、ちなみにその本おいくらぐらいなんでしたっけ。
結構高いです、
うん、結構高いんですね、うん、あ、じゃあポイントプラスアルファで買えるかなっていう感じぐらいな感じですかね。
そうですね、はい、まあ、で
もほぼ、うん、買える、
買えます、
はい、はい、ということですので、詳しくは番組ホームページ右横のバナーからご覧いただいて、ぜひ皆様このキャンペーンを活用していただければと思います、ここまではトレンドフォーキャストのコーナーをお送りしました。サクソバンク証券は高品質のサービスを提供することで世界中のトレーダーに高く支持されています。矢野経済研究所が FX 業者4社を対象に2018年3月に実施した雇用統計発表時の取引調査では、約定率、定時スプレッドの狭さ、実質取引コストの低さのすべてにおいてサクソバンク証券が1位に輝きました。今なら新規口座開設と1回のお取引でパンローリングのトレーダーズショップで使える5000円分のポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。相場急変時の約定に強いサクソバンク証券でトレードしませんか。詳細はトレーディングフロア番組ページの右側バナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
トレーディングサロン。
さあ、それでは改めて今日のゲストをご紹介したいと思います。04レーサーでもあり FX トレーダーのヒロさんです。改めましてお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはヒロさん、まあ、実はですね、私、投資戦略フェア、今年の投資戦略フェアでもヒロさんご一緒させていただいたり、うんうん、お話を常に伺っているんですけれども、はい、うん、このラジオ日記の番組としてはご登場初めて、
うん、そうですね、初めてですね、
はい、なので、うん、ヒロさんちょっと簡単にですね、はい、ご紹介をしたいなと思ってるんですが、もともとはその04のレーサーでいらっしゃるんですよ ね、 すね、今も現役は現役なんです、
はい、いや、今は一旦現役退いて、うん、はい、
っていうことです。
ちょっと休憩ですね。
でそのレースを続けるために FX を、うんうん、スタートさせたのが何年前でしたっけ、
うん、2008年なので10年前ですね、
うんうん、
はい、
FX でレースですよ、遠藤さん、
すごいですよね、スイーツもありますけどね。
そうなんですよ。あ、そうそう、趣味がスイーツ作りなんですよね。
そうなんですよ、
はい、まあ、多彩な、多彩ですよね。
多彩なんですよね、
うん、なんか飲み込んじゃうんでしょうね、うん、
あ、
だってレーサーだけでもすごいのに、で FX トレーダーで稼げて、うん、そのうちスイーツでお店も出すんじゃないの。違いますかね。
考えて
ました
ね。FX で稼いだお金でお店をオープンさせますなんていうのもね、
ぜひ買いに行かなきゃ、
行かないといけないですよね、
は
い
は
い、
ぜひとも。
でその年間のパフォーマンスがね、うん、結構素晴らしいんですよね、
は
い
は
い、
う
ん、
そうですね、だいたい約3000万円ぐらいですね、うん、まあ、マックスはもっと上なんですけど、はい、鳴らしてだいたいそのぐらい、うん、はい、平均で3000万ぐらい。
あ、すごいですね。
これ安定的に出すってすごく遠藤さん難しいと思うんですけど、
結構10年やってらっしゃるってことじゃないですか、はい、で、まあ、どのぐらいもう最初からいけたって感じですか。
いや、最初はちょっとやっぱりいけなかったですね、うん、うん、難しかったです、うん、
でもやっ ぱコンスタントに3000万上げられればね、うん、すごいですよね。
はい、うん、まあでもなんとか利益を出したいということで、うん、ものすごくね勉強もされたみたいですもんね。
そうですね、うん、めちゃくちゃ勉強しましたね、うん、
めちゃくちゃした、
うん、でも多分そのぐらいないと、うん、この勝負事の中ですからねやっぱ勝てないんじゃないですか、
ね、甘い気持ちじゃダメですか。
やっぱりレースやってたから、はい、その全く違うことなんだけど、はい、その勝ち負けが関わることに関するメンタルの面って多分もうお持ちになってると思うんです
か。おっしゃるとおりです、うん、もう遠藤さん本当にその通りですよ。あ、
そっか、勝負事に対してのその思いというか、はい、熱さが違うわけですね、はい、やっぱりこうやるからにはっていうところがあるっていうことですかね、うん、
多分、
まあ、そうですね、うんうん、それと経験値ですよねやっぱり、うん、世界の舞台に立つっていうのがやっぱどのぐらいのね、ものなのかって、まあ、やっぱ経験してみないと分かんないとは思うんですけど、まあ、お客さんがたくさんいるもう何万人もいる状況で走るわけですからね、
はい、
結構大変っちゃ大変ですよ。それでやっぱ慣れました、
うん、なんかやっぱり多分レースでもここ行くときこと、はい、ここは行かないとこって決断するとこあると思うんですよ、相場もそうじゃないですか、
うん、そうですね、う
ん、だからすごくそこはなんかメンタル的にすごい近いんじゃないかなって気がするんですけどね、うん、
確かにあのメンタルのトレーニングなんかもね、うん、積極的にやっぱりやってらっしゃるっていう話でしたもんね。そうですね、うんうん、10
年前にもそれこそ17年前ですね、レースでアメリカ行ってた時に、うん、まあ、あのアメリカではメンタルトレーニング当たり前でしたからね、
そうですね、
まあ、そういったところもありますね、うん、もうだから全部遠藤さんが話してくれました、
すいません、
今日の僕の通訳です、よく知ってますね。さあそんなヒロさんなんですが、まあ、先ほどもちょっとお話をしたんですが、うん、ファンダ一切見ませんよ、はい、テクニカルですよ、うん、っていうことなんですが、うん、ヒロさん流の FX の必勝法っていうのはどんな感じなんでしょうかね。
必勝法ですか、うん、もうだから完全にテクニカルに専念するということですよね、はい、
うん、
まあ、だから迷いが少ないですね、
うんうんうん、これあの遠藤さんやっぱりテクニカルに徹するっていうことで、うん、その判断が瞬時にできるっていうところもあるんですかね。
うん、多分そのもうとその手法をあの自分のスタイルを確立されてるんで、はい、何のテクニカルでもいいと思うんですけど、うん、入るところとか逃げるところとか、うん、リグとこストップのところって多分すぐ分かると思うんですよ、うん、だからそれに従ってあとは従える精神力だけじゃないですかね。だから多分あのもう機械的なんだと思うトレードが。
そうですね、うん、機械的ですね、もう全て決まってますね、
うん、そうか、そこに感情が入る余地は一切ないわけですよね、う
ん、ないですね、
ないですよね、はい、迷ったりとかね、なんかここでもう少し上がるんじゃないかとか、うん、もう少し下がるんじゃないかとか余分なことは考えなくていいわけですよね。
そうですね、うん、入る余地はないですねそこの気持ちが。
取引手法というと、まあ、テクニカル中心で、で、15通貨をっていうお話でしたね。そうですね、15通貨ですね、
はい、ドルと円とユーロポンド、うん、それからオージースイスのこの6通貨から出来上がる15通貨ペアですね、うんうんうん、これがメインで。
はい、あの取引する業者さんなんかもすごい大事だとは思うんですけど、
もうこれは本当にものすごく大事ですよ、
うんうん、
それこそ僕が2008年に始めたその年に、はい、あの約定遅延とか、
あ、
2日間で数百万円ぐらいのこう利益を上げたんですよ、
うん、
でそこで、まあ、目をつけられちゃったんでしょうね、一気にやられましたもん。
リーマンショックの時ですもんね、
う
ん、
そうですね、リーマンショックの後ですね、うん、僕やったのが10月24日と10月27日だったので、ただやっぱり本当に、そういう経験をしたからこそ、うん、業者選びは本当に大事だなと思います、
うん
うん、僕の中ではもう手法と同じぐらい大事ですね。
どうですか、はい、どうですか遠藤さん、手法と同じぐらい大切。
まあそうですね、そのまあ、銀行が僕銀行いた時に一番重要なことは何かっていうと、プライス あのスプレッドじゃないんですよ、いかにあのなんていうのかな、流動性があるか、だからすごい高いビットで100枚、まあこの世界で言えば100枚売れるより、そのちょっと下でも500枚売れる方がそっちの方がありがたいから、そこまでバサッといくみたいな銀行だとね、やっぱり流動性とか役場力って結構真剣にっていうか、でかいある程度のロットをいじってる人にとってはもう生命線ですよね、
本当に大事ですねそこは。
そうですね、はい、でもあの私たち個人としてはちょっとスプレッドも気になっちゃったりとかするんですけど、うんうん、このあたりどうですか。
スプレッド確かにそうですね、ただ、うん、固定のスプレッドの業者さんね、いろいろあると思うんですけど、はい、サクソさんの場合だと、うん、まあ、変動性なんですけれども、ドル円なんかは ちょうどあれですよね、今の時間帯ぐらいとか、
あ、はい、
はい、もう俄然狭くなりました。
うーん、
はい、去年の12月末ぐらいからでしたね。それがちょっとびっくりしました、僕の中では。
あ、そうですか。
うん、でちょっとマイナーな通貨と言われる、そのポンドスイスとか、
うん、ね、
ポンドオージーとか、ちょっと3ピップ超えるようなところもあったりするんですけど、それもですね、板がすごい厚いんですよ。うん、50万100万1回で焼け除するぐらいの厚さとかもあるんで、もうこれは本当にいいですね。
やっぱり欧州の業者さんならではですよね。そうですね、そういう通貨もね、いけるっていうのは。
うん、
こういう時計とかもやるんですか。
僕はやらないですね、基本的には。
あ、なんかでもね、ここにちょっと資料あるんですけど、うん、明日発表らしいんですけど、はい、雇用統計ね、雇用統計って僕らも集まってやるんですけど、やっぱり開いちゃうんですね。開いちゃうし、約定できなくて、そこの時なんかね、サクソバンクさんすごい約定力が高いっていうプレスが明日出るらしいですよ。楽しみですね。
確かにその雇用統計だったり、なんかこうイベントごとがあって為替が大きく動く時っていうのは、スプレッドが急に開いたりとかね、本当ありますけれども、その辺の違いがちゃんとこう出てくると、こうね、安心してトレードできますもんね。
そこは本当に大事ですね。もう一回ポジション持ってから、ね、クローズできないとかってなったら、本当にもう命取りですから。
確かに、
はい。そういう時こそ大事ですよね。止まってる時はまあ、どうでもいいって言ったらなんだけども、多分どこでもあんまり差はないと思うんですけど、いざ動き出したり、イベントの時っていうのが、やっぱり業者さんの、その、力量が問われる時ですよね。
そうですよね。さて、ですね、パンローリングからのお知らせなんですが、今日はヒロさんに、ご登場いただきまして、ヒロさんはテクニカル中心に、まあ、テクニカルだけでトレードしているよということなんですが、ヒロさんが教える04トレードスクールの体験セミナーが、今週末の19、そして20日にあるということなんですね。
そうですね、う
ん、
はい、
どんなセミナーなんですか。チラッとチラ見せ、
チラッとチラッと完全にその僕がテクニカルでやってる、はい、あのものなんですけれども、ええ、そのインジケーターをゼロから作り上げた、完全にゼロから開発したものを、まあ、あのインジケーターとして紹介していこうかなと思ってます、うん、でその他にですね、やっぱり、まあ、先ほど遠藤さん話してくれたように、メンタルの部分とか、うん、そういったところもそのレーシングドライバーだからこそできる、うん、あのメンタルトレーニング技術、そんなそのようなものもこういろいろこう含めて話していこうかなと思ってます、
はいはい。19日にはネットでの受講が可能ということですので、会場に行けないよという方も参加することが可能です、うん、通常は 19,800円で開催ということなんですが、今ならなんと2000円で受講できるということですので、この機会にぜひご参加いただきたいと思います。詳細は番組ホームページまでご確認をください。そして番組終了後の YouTube 限定配信でもヒロさんに具体的にお話を伺っていきたいと思います。ここまではトレーディングサロンのコーナーでした。さて、あっという間にお別れの時間近づいてきてしまいました、番組スタート記念プレゼントのお知らせさせていただきます。番組スタート記念しまして、リスナープレゼントをご用意しております、詳細なんですが、番組のホームページをぜひご覧いただければと思います、プレゼントご用意していますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ここまでは遠藤さんとヒロさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き YouTube をご覧の方は、お楽しみ限定配信をお楽しみいただければと思います。この番組はサクソバンク証券とパンローリングの提供でお送りしました。